こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は9月の22日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、将来への不安は在宅ワークで減らせる理由、このテーマで話をしていければと思います。まあ、いよいよ今日は9月22日で、もう間もなく9月末になって、10月迎えてきますね。で、外はだいぶ秋めいてきて、なんかこの間雨が降ってから、一気に気温が下がって、朝は本当、半袖半ズボンで外に散歩しようとすると、いや若干寒いなと思うくらいの気温になってきましたね。上着を羽織らなきゃなみたいなところを思うような気温になってきましたね。なんか一気にこう秋めいてきたような形で、で、そうですね、昨日から子供の運動会の1ヶ月前ぐらいになってきたので、なんか毎年やってるんですけど、あの1ヶ月前ぐらいなので、で、父母競技みたいな感じで、あの親も参加させられるんですよね。で、なんか競技に参加されるさせられることがあって、走る機会があるので、なんかそうですね、走って怪我するくらいだったらちゃんとやりたいなと思って、で、普段なんか運動習慣とかはあるので運動してるんですけど、あの短距離ダッシュ練習みたいなところを昨日ちょっと再開させました。で、まあ、元々僕自身陸上とかサッカーとかアメリカフットボールアメフトとかやってたので、スポーツは普通にやってきてたんですけど、やっぱりなんだろう、普段の運動習慣だったりとか過去のブランクみたいなところはあるんだなと思っていて、短距離走って全然体の効きとか違いますね。いや、もう絶賛足が今日筋肉痛でめちゃめちゃカチコチですね。で、なんかいつも運動習慣とかはあるんですけど、なんか結構高強度な運動を短期間でやったりするんですけど、今日はちょっとあの筋肉痛なので、むしろこの筋肉を作ってもらうために足は休養しようかなと思います。なんか上半身の筋肉だけやってみようかなと思ってるんですけど、いや、短距離走全然効くとこが違うので、そうですね、まあ、去年も運動会前ちょっと練習してた時期があるので、その感覚を戻してる感じはあって、なんかあんまりなんか久しぶりに走った感じはなかったですね。まあ、とはいえちょっと足が筋肉痛なので、久々に足が来てるなって感じですかね。まあそんな日はちょっとゆっくりも休みつつ、今日もポッドキャストを撮っていければと、なんかこっち足痛いなと思いながら、ポッドキャストの方を撮っていこうかなと思いますかね。はい。で、まあ今日のテーマとしては、将来への不安、まあ、これなんかを在宅ワークで減らせるんだよって、まあ、僕自身フリーランスとして活動していく中で、在宅で活動し始めたところとしては、ここ数年間、まあ、在宅ワーカーとして活動したりしています。で、その前はフリーランスとして、まあ、外に出るタイプのフリーランスだったので、まあ、外に実際にカフェだったりとかに足運んでみたいな感じだったんですけど、まあ、都内とかに行ってたんですけど、今は完全に、まあ、家で仕事をしているような状態ですね。で、この在宅ワークみたいなところをやっていく中で、まあ、将来への不安みたいなところ、例えば子供への学費を貯めておきたいとか、あとは将来へのその老後の資金を貯めておきたいとか、本当に、まあ、よくあるこの将来への不安ですね。で、あとはなんかこう自分のキャリアとか自分の仕事って今どうなんだろうっていう、まあ、やっぱり僕自身もこうフリーランスなので、結構周りと違う働き方言ってしまえば、なんかやっぱり一般企業に勤めて働いていって自分のこう収入みたいなところを稼いでいきながら、ボーナスだったりとか、あとは終身雇用みたいなところで、やっぱり位が上がっていくと収入が上がっていくとかっていう感じではないので、やっぱなんかこう将来の不安みたいなものはぼやっとざっくりとあるような状態なんですよね。で、やっぱり子育てもしていく中で、お金とか大丈夫かなみたいなところもやっぱ不安としてあるんですけど、個人としてやっぱ思った時に、この在宅ワーク、まあフリーランスだけではなく、在宅で働くことっていうのは、家で働くことっていうのは、まあこれは将来の不安、まあこういう子供への、学費だったりとか、将来の蓄えみたいなところ、ここら辺の不安を解消してくれる一つの一点になるんじゃないかなと思ってるんですね。なんでかっていうと、まあ、結局これは、まあ、在宅ワークをすることで、まあ、無駄に出ていくお金みたいなところ、 まあ、外に出ると襲ってくるあらゆる欲みたいなところですね、そういうところを排除していけるからこそ在宅ワークがおすすめだなと思うんですよね。シンプルにこれ外で仕事をしてたりとか外に出てたりするとあらゆる誘惑があると思うんですよ。例えば通勤、行き帰りみたいなところで出会うコンビニ、酔っちゃいますよね、酔っちゃいます。僕もやっぱりこう外にたまに出ようとすると、電車乗る前にコンビニ寄ってコーヒー買っちゃったりとか、なんか食べ物あまり買わないですけど、あとはなんかいい帰りですね、結構帰りは判断力が鈍って体が疲れて、疲れてる状態でなんかこう飲酒運転してる状態で体がこうお酒を飲んでる状態と同じ脳みその状態になってるらしくて、なんか判断力やっぱり鈍ってるんですよね。でやっぱそんな帰りの時にコーヒーは買わないですけど、スイッチを入れるコーヒーは買わないですけど、なんかちょっとデザート欲しいなとか甘いもん欲しいなとか、コンビニ寄っちゃうといろいろ買っちゃいますよね。であとはコンビニじゃなくてもデパートとか、そういったところに寄って行ってなんか夜食を買ってみたりお酒を買ってみたりとか、あとは外に出会ったりすると自動販売機、なんかこう今はだんだん涼しくなってきたのでいいんですけど、夏暑い時期とかに自動販売機があって、でその自動販売機、喉乾いたな、もう少しで家に帰れるけど今飲みたいな、でなんかちょっとポチッと買ってしまったりとか、あとは、外で働いてたりすると、飲み会の誘いみたいなところは結構ありますよね。やっぱり今最近はなんかこう強要するって流れも減ってるんですかね。僕も全然わからないですよね。本当になんか同僚とかそういうのもいないので飲み会に誘われることが、ないんですけど、自分からこう飲みに行こうみたいな感じで誰か誘うってことはありますけど、なんか飲みに誘われるとかって、会社の人から誘われるとかっていう習慣が全くないんですよね。なんでこういう飲み会の誘いみたいなところですね。飲み会の誘いみたいなところ。こういうものがいろいろあると思うんですよ。いわばこれっていろいろ襲いかかってくる欲だと思うんですよね。でこういう欲を、排除していくと使うお金がめちゃめちゃ減っていくんですよね。シンプルに。例えば飲み会とかも1回で言うと本当数千とか飛んでいくと思いますし、なんか外食とか行ったりすると結構やっぱりお金びっくりしますよね。なんか本当にちょっとしたご飯定食屋さん行くんだったらそんなしないですけど、やっぱりこう久しぶりに飲み行ったりとかするとそこでかかってくる金額、このお金っていうのは、自分のこう自炊だったりとかの2回分2日分ぐらいだなみたいなところを思ったりとか、結構びっくりしますね。なんか飲み会とか普通にこう飲食店とか行ったりすると、いや単価が高いというか、一つずつのこれ一つでなんかあれ買えるじゃんみたいな、あれとこれ買えるじゃんみたいなところ結構頭で考えちゃったりするんですよね。飲み会なんで楽しんでいくべきだと思うんです。たまになんでいいですけどね。これ頻繁にやってたらそれお金なくなるなというふうに思ったりとか、自動販売機も結構値段上がりましたよね。なんか家の近くだとなんか100円で買える自動販売機とかあるんですけど、なんかこうデパートとか入ったりすると一つあたりの、なんかジュースの値段みたいなとこ、ちょっとちっちゃいとこでも120円30円ぐらいしちゃったりとか、ちょっと大きいこうポカリスエットとかの大きいあのペットボトルですね、あれは150円ぐらいしちゃったりとか、あとはなんかセブンティーンアイスとかもなんか300円とかのものもあるんですよね。なんかこう昨日もそうですね、あのセブンティーアイスみたいなところの自動販売機って通りかかったんですけど、デフォルトで子供用のなんかちょっとしたあのアイスなら100円くらいですけど、大人が普通に食べるようなちょっといいアイスとかだと330円ぐらいしたんですよね。いやこれ330円って、例えば本当に家に帰ってなんかジュースとか、スーパーで買っていくこともできますし、デザート買っていくこともできますよね。でなんか例えば言ってしまえばなんかデザあのなんですね、あのヨーグルトの4個入りみたいなのあるじゃないですか、あれとかも多分2つぐらい買えちゃうような金額なんですよ。いや高えなと思ったんですけど、であとはそうですね、コンビニに通ったりすると例えばなんか一品買ったとしたらプラスアルファでなんか飲み物も欲しいなとかっていう、あとはレジ前に並んでたりするとあちょっとこのお菓子美味しそうだなとかいう感じで誘惑めちゃめちゃありますよね。でこういう感じをやっぱり外に出ていた頃、僕もそうですけど外に出ていた頃はやっぱり行っちゃうんですよね。行っちゃいますし買っちゃいますし見ちゃいますし、あとは外に出ていてちょっとなんかこうウィンドショッピングみたいなものをしていて店の中入ったりすると、この靴かっこいい、この服、いいなとか、この上着欲しいなとかって思って、あこのお金だったらちょっと買えるなみたいなところを考えて買ってしまったりするんですよね。 うん、やっぱりこういうのが在宅ワークだと一切ないというか、うん、やっぱり決まった道というか、暑いなと思っても別に家に帰ればいいですし、飲み物も別に家に帰ればありますしね。うん、で、行くのもデパートぐらいし、デパートというか、スーパーぐらいしか行かないですしね。うん、自動販売機あったところで別にスーパーで買えば OK ですし、まあなんか家、なんなら家で作るの、お茶とか別に飲めば OK だなっていうふうに思っちゃいますし、うん、本当に外の誘惑っていうのが完全に断絶されるんですよね。だから誘惑すら襲ってこないみたいな状態、うん、誘惑があったらもちろん自分で行っちゃいますけど、誘惑すらないような状態ですね。こういう状態が作れちゃうんですよね。飲み会とかも全くないですしね、うん、で飲みたいなというふうに思ったら別になんかスーパーで缶とか買ってきて飲めばいいと思いますし、うん、そういう感じになると思うので、全く僕の中でこう誘惑が一日の中で本当に出てくる部分が少ない。あ、もちろんSNS とか見てたりするそっちの誘惑ありますよ。なんかこう今だと AirPods Pro がめっちゃ欲しいんですけど、まあこれぐらい買ってもいいかなと思うんですけど、今買うか買わないかぐらい冷静に考えてぐらい、欲が多分外に出ていたら多分 Apple Store みたいなものを通りかかって、AirPods 欲しいなって思って買っちゃうと思うんですよ。でこれを冷静に考えることができちゃってるんですよね。まあなんかそれぐらい買えようと思うかもしれないですけどね。うん、まあそういうかなんかそういう形でやっぱり余剰資金が非常に浮きやすいっていう状態。うん、でこれ一方で今すごいこう欲を排除できてるなって思う一方で、妻の職場みたいなところはちょっと今変わって、前は家の近くの場所でこう働きに出て家に帰ってくる生活だったんですけど、今電車に乗ったりとか結構通勤みたいなことをやってるんですよね。そういうの見るとやっぱ結構いろいろ買ってきたりとか、まあ妻のお金の使い方に別に僕はとやかく言うつもりはないですけどね、ないんですけど、まあそういうの見てるとなんか昔よりやっぱりちょっとお金使うようになったなと思ったんですよね。なんか本当に物欲とかお金とか、まあ、無頓着な性格なのでなんかバカバカなんか使っていくわけじゃないですけど、前よりちょっと増えたなって思ったんですよ。別に言うことはないですよ、言うことはないですけどちょっと増えたなって思ったんですよね。んでそういうの見るとやっぱりそういう人でも誘惑とかに駆られてしまうんだなって思ってみると、多分僕だったらもっと外に出ていたら誘惑にこう負けちゃうような状態になるなと思ったんですよね。うん、でこういうなんか外からの誘惑みたいなところがなくなる、断絶されるので結果的に将来への蓄えみたいなものが溜まっていく。でその蓄えが溜まっていくことで将来の不安っていうのが少しずつ減っていくような状態、これをやっぱり在宅ワークって作る一つの一点になるんじゃないかなってすごい思ったりしますね。うん、まあ、もちろん在宅ワークやっていて、まあ、見えない誘惑とかもあると思いますし、デメリットとかはたくさんあると思います。もうこれ僕もやってきて、メリットとかデメリットどちらも挙げられる部分あるんですけど、やっぱ一つのメリットとしてはこういう蓄えがあるというか、うん、将来への蓄えではないですけど、そういう誘惑みたいなところが減って、まあ、自分自身でこうちゃんと物事を冷静に考えていくことができる、まあ、そういう脳みそになっていく。うん、やっぱり世の中ってこうマーケティングというか、なんか本当に物を買わせようとか、まあ、人にいかにお金を払わせるかみたいなところを考えられてる中で、そこの手にまあどんどん僕らってハマってしまうんですよね。それはマーケターがうまいので、本当に真剣に考えて作られた商品とか真剣に考えて作られた設計とかなってくるので、そこにハマってしまうのは当たり前なんですよ。なのでそこにそもそもハマらない生活をしておけばハマらないで済むというか、うん、そこの設計に自分が足を踏み入れなければ OK なので、迷路に足を踏み入れなければ OK なので、うん、そういうところで自分自身の中で、在宅ワークってすごいいいなっていうふうに思ったりもしたので、まあ、今日こんなテーマで話をさせていただきました。うん、まあ、今日はちょっとフリーランスとか働き方的な配信ではあったんですけど、在宅ワークだったりとかを、まあ、一つ参考の、まあ、在宅ワークの話だったりとか聞く際に参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、てなところで今日に関しては将来への不安は、在宅ワークで減らせる理由、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。